こんにちは、坂口千夏です。薬と栄養のテックプレゼンツ、薬局から始まった健康づくりの輪、毎週日曜日の穏やかな時間、皆様の健康と充実した生活のための話題をお届けします。今月はテックファーマシー沖立の薬剤師天野由紀子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は天野さんにお子さんのお薬に関するお悩みや疑問などをお答えしていただきたいと思います。
はい、何でも聞いてください。
悩みながら子育てしている方が多いと思うので、たくさん質問したいと思います。まずは誤飲に関する質問です。兄弟のお薬を間違えて飲ませてしまったり、目を離した隙に子供が勝手に大人のお薬を飲んでしまったという場合はどうしたらいいでしょうか。
はい、質問よく受けます。お薬の保管には十分気をつけていただきたいのですが、万が一誤飲した場合にはお子様の状態や誤飲したお薬の名前、飲んだ量を確認した上で直ちに専門の相談機関に連絡するか、必要に応じて医療機関を受診してください。特に大人のお薬の睡眠薬や安定剤、血圧薬、糖尿病薬などは大変危険です。誤飲した際の相談機関としては、かかりつけ薬局のほか、小児救急電話相談シャープ8000番や日本中毒情報センターの中毒110番の電話番号もスマホに登録したり、家にも貼っておくと安心ですよ。
なるほど。動揺してしまう場面ですけれども、相談先を登録してあったり、あそこに書いてあると思うと少し落ち着きますよね。それでは次の質問です。お薬を飲ませるのを忘れてしまった場合や、体調が悪くて食事が取れなかった場合の服用はどうしたらいいでしょうか。
はい、これも多い質問です。お薬は食事と関連づけて処方されていますけれども、それは飲み忘れを防ぐ目的もあります。お子様のお薬のほとんどは食事のタイミングに合わせなくても服用できるお薬がほとんどですので、服用間隔を最低でも何時間空けて服用すればいいのか確認しておくと、飲み忘れや食事が取れなくてもその分時間を空けて服用できます。薬の作用によって多少の違いはありますけれども、1日3回のお薬の場合、最低でも4時間以上、1日2回の場合は最低6時間以上、1日1回の場合は最低8時間以上間隔を空けましょう。また2回分を一度に飲むのは危険ですので、必ず1回分の服用を守ってくださいね。胃に負担がかかるような解熱鎮痛剤などはどうしても空腹になる場合には水を多めにして服用してください。糖尿病のお薬など特別な服用指示のあるお薬もありますので、個別に薬剤師にご確認ください。
知っておくと安心なことがたくさんありますね。天野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
薬と栄養のテックプレゼンツ、薬局から始まった健康づくりの輪、また来週。